太宰治作竹剣談。私は犬については自信がある。いつの日か必ず食いつかれるであろうという自信である。私はきっと噛まれるに違いない自信があるのである。よくぞ今日まで食いつかれもせず無事に過ごしてきたものだと不思議な気さえしているのである。諸君、犬は猛獣である。馬を倒し、たまさかには獅子と戦ってさえこれを征服するとかいうではないか。さもありなんと私は一人寂しく宿をしているのだ。あの犬の鋭い牙を見るがよい。ただものではない。今あのように街路で無心の符を装い、取るに足らぬもののごとく自ら卑下してゴミ箱を覗き回ったりなどして見せているが、もともと馬を倒すほどの猛獣である。いつ何時怒り狂いその本性を暴露するか分かったものではない。犬は必ず鎖に固く縛り付けておくべきである。少しの油断もあってはならぬ。今年の正月、山梨県甲府の町外れに8畳3畳1畳という草庵を借り、こっそり隠れるように住み込み、下手な小説あくせく書き進めていたのであるが、この甲府の町どこへ行っても犬がいる。おびただしいのである。往来にあるいは佇み、あるいは長々と寝そべり、あるいはしっくし、あるいは牙を光らせて吠え立て、ちょっとした空き地でもあると必ずそこは野犬の巣のことか。くんずほぐれず格闘の稽古にふけり、夜など無人の街路を風のごとく野党のごとくぞろぞろ大群をなして縦横に駆け回っている。甲府の家ごと家ごと少なくとも2匹ずつぐらい養っているのではないかと思われるほどにおみただしい数である。山梨県はもともと甲斐犬の産地として知られているようであるが、街頭で見かける犬の姿は決してそんな純血種のものではない。赤犬、ムク犬が最も多い。取るところなき浅はかな打犬ばかりである。もとより私は畜犬に対しては含むところもあり、また友人の遭難以来一層嫌悪の念を増し、警戒おさおさ怠るものではなかったのであるが、こんなに犬がうようよいてどこの横丁にでも徴領し、あるいはとぐろを巻いて悠々と寝ているのではとても用心しきれるものではなかった。私は実に苦心をした。できることならすね当て小手当て兜をかぶって街を歩きたく思ったのである。けれどもそのような姿はいかにも滑稽であり、風紀上から言っても決して許されるものではないのだから、私は別の手段を取らなければならぬ。私は真面目に真剣に対策を考えた。私はまず犬の心理を研究した。人間については私もいささか心得があり、たまには的確に誤たず指定できたことなどもあったのであるが、犬の心理はなかなか難しい。人の言葉が犬と人との感情交流にどれだけ役に立つものか、それが第一の難問である。言葉が役に立たぬとすれば、お互いの素振り、表情を読み取るより他にない。尻尾の動きなどは重大である。けれども、この尻尾の動きも注意して見ていると、なかなかに複雑で容易に読み切れるものではない。私はほとんど絶望した。そうして、はなはだ切烈な無能を極まる一方を暗出した哀れな窮余の一策である。私はとにかく犬に出会うと満面に微笑をたたえて、いささかも外心のないことを示すことにした。夜はその微笑が見えないかもしれないから、無邪気に動揺を口ずさみ、優しい人間であることを知らせようと努めた。これらは多少効果があったような気がする。犬は私には未だ飛びかかってこない。けれどもあくまで油断は禁物である。犬のそばを通るときはどんなに恐ろしくても絶対に走ってはならぬ。ニコニコ癒しい追笑笑いを浮かべて、無心そうに首を振り、ゆっくりゆっくり、内心背中に毛虫が10匹張っているような窒息線ばかりのおかんにやられながらも、ゆっくりゆっくり通る。つくづく自身の卑屈が嫌になる。泣きたいほどの自己嫌悪を覚えるのであるが、 これを行わないとたちまち噛みつかれるような気がして、私はあらゆる犬に哀れな挨拶を試み、髪をあまりに長く伸ばしていると、あるいはうろんの者として吠えられるかもしれないから、あれほど嫌だった床屋へも精出して行くことにした。ステッキなど持って歩くと、犬の方で威嚇の武器と勘違いして反抗心を起こすようなことがあってはならぬから、ステッキは永遠に廃止することにした。犬の心理を測りかねて、ただ行き当たりばったり、むやみやたらにご機嫌をとっているうちに、ここに意外の現象が現れた。私は犬に好かれてしまったのである。尾を振ってぞろぞろ後についてくる。私は地団だ踏んだ。実に皮肉である。かねがね私の心よからず思い、また最近に至っては憎悪の極点にまで達している。その当の畜犬に好かれるくらいならば、いっそ私はラクダに慕われたいほどだ。どんな悪女にでも好かれて気持ちの悪いはずはないというのは、それは船舶の想定である。プライドが、虫が、どうしてもそれを許容できない場合が、勘にならぬのである。私は犬を嫌いなのである。早春のこと、夕食の少し前に、私はすぐ近くの49連隊の練兵場へ散歩に出て、2、3の犬が私の後についてきて、今にもかかとをがぶりとやられはせぬかと生きた心地もせず、けれども毎度のことであり、観念して無心平静を装い、パッとダッとのごとく逃げ出したい衝動を懸命に抑えぶらぶらりぶらり歩いた。犬は私についてきながら、みちみちお互いに喧嘩など始めて、私はわざと振り返って見もせず、知らぬふりして歩いているのだが、内心実に平行であった。ピストルでもあったなら躊躇せず、ドカンドカンと射殺してしまいたい気持ちであった。犬は私に、そのような下面如菩薩、内心如夜叉的の観念の外心があるとも知らず、どこまでもついてくる。練兵場をぐるりと一回りして、私はやはり犬に慕われながら一人着いた。家へ帰り着くまでには、背後の犬もどこかへうんさん無償しているのがこれまでのしきたりであったのだが、その日に限ってひどく執拗で慣れ慣れしいのが一匹いた。真っ黒の、見る影もない子犬である。ずいぶん小さい。胴の長さ5寸の感じである。けれども、小さいからといって油断はできない。歯はすでにちゃんと生え揃っているはずである。噛まれたら病院に3、7、21日間通わなければならん。それにこのような幼少なものには常識がないから、従って気まぐれである。一層用心をしなければならん。子犬は後になり先になり、私の顔を振り仰ぎ、よたよた走って、とうとう私の家の玄関までついてきた。おい、変なものがついてきたよ。おや、かわいい。かわいいもんか。追っ払ってくれ。手荒くすると食いつくぜ。お菓子でもやって。例の軟弱外交である。子犬はたちまち私の内心癒不の情を見抜き、それにつけ込み、ずうずうしくもそれから、ずるずる私の家に住み込んでしまった。そしてこの犬は、3月、4月、5月、6、7、8。そろそろ秋風吹き始めてきた現在に至るまで私の家にいるのである。初めこの家にやってきた頃はまだ子供で、地べたのアリを不審そうに観察したり、ガマを恐れて悲鳴を上げたり、その様には私も思わず失笑することがあって、憎いやつであるが、これも神様の御心によってこの家へ迷い込んでくることになったのかもしれぬと、縁の下に寝床を作ってやったし、食い物も乳幼児向きに柔らかく煮て与えてやったし、飲み取り粉など体に振りかけてやったものだ。けれども、一月経つともういけない。そろそろ打犬の本領を発揮してきた。やはり捨て犬はダメなものである。多め食って、食後の運動のつもりであろうか、下駄をおもちゃにして無残に踏み破り、 庭に干してある洗濯物をいらぬ世話して引きずり下ろし泥まみれにする。こういう冗談はしないでおくれ。実に困る。誰が君にこんなことしてくれと頼みましたか。私はうちに針を含んだ言葉を精一杯優しく嫌味を聞かせて言ってやることもあるのだが、犬はきょろりと目を動かし、嫌味を言い聞かせているのに、とは私にじゃれかかる。なんという甘ったれた精神であろう。私はこの犬の鉄面皮には密かに呆れ、これを軽蔑さえしたのである。7月に入って異変が起こった。私たちはやっと東京の三鷹村に、建築最中の小さい家を見つけることができて、それの完成し次第、1ヶ月24円で貸してもらえるように、家主と契約の証書交わして、そろそろ移転の支度を始めた。家が出来上がると、家主から速達で通知が来ることになっていたのである。墓地はもちろん、捨てて行かれることになっていたのである。連れて行ったっていいのに。家内はやはり墓地をあまり問題にしていない。どちらでもいいのである。ダメだ。僕は可愛いから飼っているんじゃないんだ。犬に復讐されるのは怖いから、仕方なくそっとしておいてやってるんだ。わからんかね。でも、ちょっとポチが見えなくなると、ポチはどこへ行ったろ、どこへ行ったろと大騒ぎじゃない。いなくなると一層薄気味が悪いからさ。僕に隠れて、密かに同志を休校してるのかもわからない。あいつは僕に軽蔑されていること知ってるんだ。復讐心が強いそうだからな、犬は。今こそ絶好の機会であると思っていた。この犬をこのまま忘れたふりして、ここへ置いてさっさと汽車に乗って東京へ行ってしまえば、まさか犬も笹子峠を越えて三鷹村まで追いかけてくることはなかろう。私たちはポチを捨てたのではない。全くうっかりして連れて行くことを忘れたのである。罪にはならない。またポチに恨まれる筋合いもない。復讐されるわけはない。大丈夫だろうね、おいで言っても。飢え死にするようなことはないだろうね。死霊のたたりとかいうこともあるからね。もともと捨て犬だったんですもん。家内も少し不安になった様子や。そうだね。飢え死にすることはないだろう。なんとかうまくやっていくだろう。あんな犬東京へ連れて行ったんじゃ、僕は友人に対して恥ずかしいんだ。道が長すぎる。みっともないね。ポチはやはり置いて行かれることに確定した。